今日はお金の8ですね。まあこれで大体一段落をしてですね、今日は項目をまとめて言いますので、ちょっと足早に進みますけども、そこのところ注意してお聞きいただければと思います。自分が持ってるお金がなくならないようにするためにはどうしたらいいかということですね。政府がどういう経済政策を取るかなんてことは我々にはあまり関係がないんですよ。我々のお金がなくならないこと、これが大切なわけですね。まず第一に NHK が嘘をつくということをよく分かっていること、これはですね何回も繰り返してますけども、一回 NHK が言うとそれ忘れられないんですよ。どうしかったら一番最初に聞きますからね。日本国は赤字であるとか、一回聞くとそれが身に染みてそれを捨てるのが大変なんですけど、これも全部捨てると、これが第一です。第二はこの前まで非常に慎重に議論してきますので分かったと思いますが、経済学者が喧嘩をしている状態では全然ダメだっていうことですね。なぜかっつったら、A という経済学者も B という経済学者も我々よりか実力が上だと。その人たちが口を極めて悪口を言ってる。正反対のことを言ってる。基本が合ってて、潮を末端が違うなら、その合ってるところを取ればいいんですけど、全然違うわけですね。今ですと、どんどんどんどん政府は赤字を出してもいいと言ってるし、片方では絶対に赤字を出しちゃいけないっつってるわけですから。ですから、こういう基本的なところで喧嘩をしている間はですね、全く我々は参考にならないっていうことなんですね。ということはどういうことかっていうと、ここから先が今日なんですが、まず政府は分からないで舵を切ってるってことなんですよ。日本政府はもう将来、経済の将来が分からないで舵を切ってる。例えば今、まあ1500兆円から1800兆円ぐらいまで赤字を増やしてですね、政府の赤字ですよ、国の赤字じゃなくて政府の赤字を増やして、それを日銀に、買い取ってもらうという基本的政策なんですよ。それは日銀が買い取るときに一回銀行を減るかどうかっていうのはまた別の問題で、まあ、こういったものすごく詳細な問題で経済ある経済学者は国民を騙そうとしてますけども、まあ、そういうのはダメですからね。政府は分からないで舵を切ってる、当然ですよね。経済学者同士が基本的なところで正反対なことを喧嘩している状態で、政府が合理的な方法を分かってるはずないんですよ。政府っていうのは偉い人たちの集まりじゃありませんからね、普通の人たちの集まりですから。ですから経済学者が割れてる時に政府の政策が正しいってことはありません。もう一つ難しいことがあるんですよ。これは国際的にはですね、人の金を狙ってる人たちが中心部にいるってことなんですよ。例えば株価をわざと操作する、つまり空売りとか空買いとかいろんな手を使ってですね、物を少なくするとか高くするとかやって、エネルギーなんかそうですけども、そういうことをやるわけですね。でそれを NHK が知っててもそのまま嘘を放送するというのが問題ですね。まあ、それの一番典型的なのが1972年に行われた石油がもうなくなるってやつですね。これは石油の値段を上げるためにメジャーがついた嘘なんですよ。国際的な嘘なんですが、それを NHK が知ってて石油がなくなると放送する。まあ、僕らほとんど 95% ぐらいが騙されましたね。それでガソリン価格だけがまあ5倍ぐらいになるって、こういうことになるんですね。でこれはいつもそうです。金利もそうですし、それから今度通貨がガーッと変わりますね。その通貨がガーッと変わるときにものすごく儲けようとしてるんですよ。国際金融資本はものすごく儲けようとしてます。それが騙しにかかりますから。じゃあ経済学者のうち誰が国際金融資本の手下なのか、誰は日本国民のことを考えてるのか、国民たって金持ちのことを考えてるのか、庶民のことを考えてるのかって分からないんですよ。 NHK は自分のことだけ考えてるんです。ですから我々にも情報が到達することないんです。ということはどういうことかっていうとですね、まあ、ここが結論なんですが、したがって自分の貯金1000万なら1000万をどうすればよいかっていうことはないんです。存在できないんです、論理的に。つまり情報が間違ってる、それから経済学者が喧嘩してる、政府は分からないまま舵を切ってる、国際的に人の金を騙して取ろうと思ってる団体が一番力が強い、こういう状況の中で自分のお金をどうしたら守れるかなんていう結論がですね、国民一人一人が結論が出るはずがないじゃないですか。論理的にですよ、これは感情じゃありませんよ論理的にありえないんです。ということは、お金を 残念ですよね。自分がもう爪に火をともして1000万貯めた、これを老後の金にしよう、3000万貯めた、これを何とかして自分の人生に生かそうと思ってもですね、それがこの NHK の嘘、経済学者の喧嘩、政府がわからない、国際的に人の金を狙ってる人がいるという4つのことで守ることができないんですよ。できる方が今のところないんですよ。どんな経済学者の本を買って読んだり、ネットを見たりしても無駄です。もうテレビ見たらますます、地上波テレビ見たらますます無駄ですね。ですから方法が一つしかないんです。それは何が正しいかわからないっていう前提でやることなんですよ。一番いいのは早く使っちゃうってことなんですけど、早く使っちゃうっていうのはある程度いいんですよ。絶対にこれは将来いるっていうのがあればね、例えば家を建てておくとか、まあ、非常に長い間使えるような車を買って、車しかしね、全自動自動車になりますとね、車いらなくなりますからね、車ちょっと怪しいですね、怪しい。それからそれができると駅前マンションって全部なくなりますからね、だから駅前マンションを買うのも怪しいですね。だからそういう意味では長期に自分が使えるものというものを買っておくっていうのは相当難しいんですよ。相当難しいので、まあそれを頭の隅に置いといて、早めに使うというのは頭の隅に置いといて、じゃあ今あるお金はどうするかって、絶対に分散することなんです。分散はですね、何個かあるんです。まず縦軸はですね、お金、現金とか預金で持っているっていうんです。2番目はファンドとかそういう投資で持っているってやつです。投資ってのはね、皆さんいかがしいと思いますけど、投資いかがしくないんですよ。例えば株式を買うっていうことはどういうことかっていうと、お金はだんだん腐っていくんですよ。インフレになってですね、ダメになったりしていきます。だから我々自身は年を取ってダメになっていきます。ところが会社は新入社員を少しずつ入れてきますので、いつも年齢が40歳とか45歳ぐらいなんですよ、平均が。ということは自分よりかいい人たちにお金を渡しとくってことなんですね。ですからまあ一番安全なのは日経の平均株価を買うってことなんですよ。これはいっぱいありますからね。日経の平均株価ってのは明治の最初に、株式市場が日本でできた時2円でした。ダウ平均は2円でしたね。現在まあ約3万5000円から4万3万円というところですからね。だけどこの株価はね、明治の初めから今まで考えればきちっと上がってるんです。ですから株が一番いいんですが、株は30年間同じ値段とか暴落するってことあるんですよ。半分になると、例えばですね、1990年に3万8000円だった株がまだ3万8000円いってないんですから。ですからね、人間の生きてる尺度との尺度が合わないんですよ。株自身は悪くないんです。だからできるだけ安定した株って言ったらもう日経平均みたいなもんなんですね。それからアメリカのダウ平均買うとかね、それからまあ僕はこの前までインドのダウ平均みたいなやつを買ってたんですけど、まあ、そういうやつもありますね。それから3つ目が土地、金といったものですね。ですから3つあるんですよ。お金、通常預金、普通預金、それからファンドみたいな株、ファンド、投資ですね。投資ってのは絶対に変なもんじゃありませんよ。自分よりか優れたところに金を移すってだけですから。それから土地とか金ですね。女の人はどっちかったら金とか物に頼りがちですね。ちょっとファンドとか株が分かりにくいから現金と金ってことになるんですけど、それはちょっとね行き過ぎてますね。それからもう一つ横軸はですね、日本、アメリカ、その他の国、この3つの軸があります。日本はやっぱり日本に我々住んでますからね、日本への投資っていうのはある程度必要なんです。それからアメリカですね。アメリカはやっぱり世界でダントツに一番なんですよ。それからドルの流通量もものすごく多いんです。ですからアメリカは無視できません。それからアメリカの以外を全部ひっくるめてアメリカぐらいですね。ですから3軸あります。日本、アメリカ、アメリカ以外、それと縦軸が金、現金および普通預金、定期預金も一緒ですね。それから株およびファンド、他人に投資し金を預けておく、それから 物、土地とか金、あ、金。この9種類ありますから、9種類をできれば均等がいいですね。現在では僕はちょっとドルが多い方が、横軸のドルが多くて、ファンドが多い方がいいかなと思いますね、現在の状態では。だけどそれは比率であって、基本的には円、円の現金、円の日経平均、それから日本の土地、それからアメリカのドル、アメリカの投資、アメリカの現金って買いにくいですからね、これは金かなんかになっちゃうんですよね。まあ投資できないことないですけどね、物にね。それからヨーロッパとかインドとかそういうところのお金、もしくはファンド、まあ、そういったところに投資するというのが正しいんではないかと思いますね。決して自分で正しいことが分かるというふうに思わないこと、これがまあお金を守る一番大切なことだと私は思っております。まあ年末にあたって、まあ、皆さんでまたいろいろ考えていただければというふうに思います。